ご理解第58節。人が盗人じゃと言うても、乞食じゃと言うても、腹を立ててはならぬ。盗人をしておらねばよし。乞食じゃと言うても、もらいに行かねば乞食ではなし。神がよく見ておる。しっかり信心の帯をせよ。一羽の割り気がある。緩んでいる。数本加えたらしっかりとしまった。しっかり信心の帯をせよとは、その内容を加えていくことである。気とは気、すなわち心のこと。その内容を加えていくことである。一羽の割り気がある。緩んでいる。その内容を加えていくことである。一体その内容とは、具体的に何だろうかと思いますね。なんとなくわかります。その内容を加えていくことであると。しかし、では具体的にどういうことだろうかと思うと、やっぱり、わかりませんね。今日いただきましたのは、その内容を加えていくことである。一羽の割り気がある。気とは心であると。いわば、その内容とは心だと思いますね。その心を加えていく。信心の帯が緩んでいる。そこに心を一つ何か込めさせていただく。やっぱりその内容というものは、私どもの心の内容ということでしょうね。心の内容。信心とは結局、やっぱり心が問題なわけですから。神様にお願いして、神様のおかげをいただく。ということももちろん、信心の一つでしょうけれども、私どもの自らの心を見つめ、自らの心のそれこそ内容を、加えていくというのか、より良い心の内容を加えていくということかもしれませんね。開教10年祭の頃の師匠の研修のお話の中に、しきりに心の開発ということをおっしゃっておられました。私の中に新鮮な響きとして、心の中に、私の心の中に入ってきました。これが一つの、私の心の中に一つの内容が加えられたということになるのかもしれませんね。心の開発ということをしきりにおっしゃっておられました。それで私は思いました。では一体、今朝の新中記念の時にですね、では一体どういう心を開発していくのだろうかと。これが今朝のミニご理解のその内容を加えることであるということにもつながるような感じがいたしますね。内容を加えることである。あるいはその心を開発し、新しい心を自らの心の中に、加えていくというのか、今までになかった心、それを私どもの心の中に加えていく。そういうことでもあろうかと思いますね。今まで私どもの心の中にあってはいたけれども、持ち合わせていなかった。その心を大きく、太らせるというのか、成長させるというのか、そうすれば、帯がまた締まりますね。私どもが痩せているから帯が緩くなるわけですから。私どもがたくさんご飯ならご飯を食べて太れば、帯がぎゅっと締まるわけです。 その緩んだ帯を締めるには、なるほど、外から持ってきてそれを加える。あるいは帯自体を締める。あるいはその中に詰まっているというのか、入っている身そのもの、私どもが太ることによってその帯が締まることになりますね。今朝はその内容を加えていくことであるという、その心が太るということかもしれませんね。ご飯を食べて心の栄養になるものをいただいて、その心が大きくなる、太る。まあ大きくなるということでしょうかね。そうすれば信心の帯は締まりますね。その心をどうやって、まあ内容を加えるか。その一つが師匠がおっしゃっておられる心の開発にあると。信心とは心の開発だということだと思いますね。では、どういう心を開発していくのか。それはもう言わずもがなかもしれませんけれども、師匠が教えてくださるのは、やはり、泥の心の開発であり、それこそ、天の心、地の心、日月の心の開発には違いありません。それらの心をいよいよ、肥やしていく、太らせていく。それが、信心の帯が締まるということでもありましょう。また、今日いただきますことは、もっと、まあ、根本的というのか、大きな意味において、我が心を開発する。信心の一つの目的は、私どもの心の中に、和らぎ、喜ぶ、その我が心を開発していく。これが一つの、まあ、目的だと、いうことも言えますね。私どもの心の中に、和らぎ、喜ぶ、我が心が開発され、それがいよいよ豊かに大きく育つならば、それこそ幸せな世界にも住むことができるようになるでしょう。もし私どもがいついかなる時でも、どういう中にあっても、和らいで折れ、喜んで折れる心があるならば、それは、それこそ幸せと言えるのではないでしょうかね。いつもイライラしておったり、腹立たしいことばっかりであったり、残念至極と、どうしてこうなったのだろうかと、残念至極と思うようなことであったりしたのでは、とても和らぎ喜ぶ我が心とは言えませんし、幸せな状態とも言えませんね。ある意味において、私どもの心の中に、和らぎ喜ぶ、その我が心が開発されて、そしてその開発され、豊かに大きく育ったとき、まさに幸せの世界に住まわせていただいていると言えるのではないでしょうかね。我が心が育つことなしに幸せになるということはありえないように思いますね。我が心、和らぎ喜ぶ心は人間の幸福の根本原理であるとも師匠は教えておられます。私どもがそれこそ見せかけとか一時的な幸せというのではなく、それこそ根本的な究極の幸せをいただくためには、やはり和らぎ喜ぶ我が心が私どもの心の中に育てられなければなりませんね。それはいついかなる時でも和らいでおれる心、喜んでおれる心が育つということですね。そういう心を開発していくのが信心だと言えると思いますね。 私どもの心を開発していく、我が心を開発していく。ではどうやってその我が心を開発していくのか、その手立てを教えてくださったのがやはり師匠だと思いますね。師匠の偉大なところ、それはそれこそ教祖様でも、おかげは我が心にあり、とその方向を示してくださいましたけれども、具体的にどうやってその我が心を育てるのか、開発していくのか、というところまでは、正直言って、まあ具体的にお示しくださっているようには思えませんね。そこに師匠のご出現の意義がある。師匠はどうやってその我が心に至るのか、それを具体的な手立てを持ってお示しくださった。それはもちろん成り行きを大切にするということに尽きることになりますね。私どもの身の上に起こってくるその成り行きを尊ばせていただく、大切にさせていただく。ではどう大切にするのか、どう尊ぶのか。それはもう泥の心で尊ぶ、天の心で、日月の心でその成り行きを尊ばせていただく。そこに我が心がいよいよ開発されてくるということになるわけですね。そういう、まあ、理論というのでしょうか、理念というのでしょうか、それを師匠は愛楽理念と称して一つの、まあ、体系化されたのではないでしょうかね。私どもはそれこそ愛楽理念によって目指すべきところ、そしてどうやってそこに到達するか、いわばその道筋、階段とでも言うのでしょうか、を愛楽理念によって習っておりますから、あとはそこを歩かなければならない。いかに道具があっても、いかに作るべきものが分かっていても、私どもがその道具を使って作ろうとしない限り、ものは我が心は出来上がりませんね。棚からボタン持ちで我が心が開発されるわけではありません。やはり私どもにその我が心を開発しようという精進努力が求められると思いますね。それは些細なことで良いと思うのです。今朝も朝起きて顔を洗って鏡を見ておりましたら、少しひげが伸びておりました。まあこれくらいならビデオでもまあ目立たないからいいかなとも思いましたが、手で触りますと少しザラザラする。そしてなんとなく武将ひげのような感じもする。まあこれくらいはいいかと一瞬思いましたけれども、いや待て待て、これは横着だな。それこそこれくらいなるからによからんと心許すに過ち起こる、と四代様でしたか、お歌があったと。ああこれくらいは良いだろうと思う、あこの心が横着な心だな、これはいかんな。まあ少しちょっと、まあせいぜい 3,4 分ぐらいだろうから、髭を剃らせていただこうと思い剃らせていただきました。ああこういう些細なところから実は我が心が崩れていくこともある、あるいは心を開発していくことにもなる。それこそ今朝はその私の中に生まれた横着な心、これを一つ取り除かせていただいたように思いますね。そういった些細なことの中に、やはり心を 開発していく。心を、その内容を加えていく。横着な心を私の心の中から一つ一つ取り除いていく。まあ雑草のようなものですから、ついつい生えてまいりますね。それを取り除いていく精進努力が、やはり求められるのではないでしょうかね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。